どうもこんにちは、大峰です。秘密基地始めました。始めていきたいと思います。先日のことなんですけども、インタービーに行ってまいりました。インタービーに行くのはこれで3度目ぐらいかな。去年も行ってきたんだけど、今年だってたまたまちょっとトマト屋さんの方からお誘いがあって、ちょっと2人で、インタービーの方行ってきたんですけど、僕の方は基本的にはその興味ある部分としてはカメラとか、あとはソフトウェアとかね、あとはまあ純粋にブラックマジックさんの方で一応セミナーというかそういう説明とかそういったのも聞きたかったとか、そのブラックマジックさんの方のブースにね知り合いもいるんで、ちょっと挨拶もしたかったんで、まあその最初ちょっとめんどくさいななんて思ってたんだけど、まあよくよく考えてみたらね、まあいろいろメリットもあるかななんて思って足を運びました。うん。で、トマト屋さんは音系大好きっていうか、なんだろう、マイクとか、なんだろう、イヤホンとかね、そういう放送、なんだろうね、本当にガチな、放送系の設備的なものにもすごいこう興味があるということで、気がつけばほぼすべての、ブースを見て回ったというか、そうね、走破してきたような感じですね。本当に真面目な話で言うと、もう結構くたびれましたよ。トマト屋さんがね、もう本当にね、すごい、あの人話聞きまくりですよ、あの人。そのブースの出店してるね、その、社員さんというか、係の人にね、もう片っ端からもう声かけて、新製品はどれですかってずっと聞いてる。一人に対して下手したら5分10分ぐらい話してる時もあったりして、僕なんかその音あんまり興味ないというかわからないから、その間も手持ちぶさだ的なね、もうボケっとしてましたよ。はい。まあ一応今回の話はそんなインタービーの話を少しと、あとはいよいよ日本でも始まった YouTube プレミアムのお話です。今 BGM で流れてるのはいつもお世話になってるサンドストライプさんから Wade in the Water です。それでは今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。それでは、始めていきたいと思いますけども、まずはインタビューの話ね。まあ、そんなこともありまして、本来なら回らないというかあまり見てもいなかった、音系のブースもほぼほぼ全て、走破してまいりましてですね、まあ、僕の方もやっぱ少しながら情報が、まあ、ゲットできたというか、入ってきたというか、ね、いろいろこう歩きながら、まあ、トマト屋さんからいろいろこう話を聞いたりなんかしてね、音系の、いろいろ情報を少しぐらい蓄えることができましたよ。その中でね、収穫があったなって思ったのは、いくつかあるんだけど、まず、シュアーとか、あとは、なんとかっていう、あんまわからないんだけど、まあ、坊主とかがな、そういったところのメーカーが出しているヘッドフォンの、音質って、意外とこう、なんていうかな、違いがあるんだなっていうことを知ることができましたね。うん。そういう、ヘッドフォンとかそういったのが集まってる、固まってるようなブースがね、ありまして。はい。あ、そうだ、すいません。先にちょっとそもそもインタービーって何なんだよっていう話なんですけども、世界的に、まあなんだろう、わかんない。とりあえず放送機器店ですけど、幕 幕張メッセで毎年やってんのかな。ええ、映像制作とかそういう放送とかに関わるようなね、機器ソフトウェアとかそういったものを一堂にこう返して展示するような大きなイベントがあるんですよね。うん、多分国内でそっち系のイベントだと最大かな。うん、それに行ってきたということですね。で、話を戻すと、ヘッドフォンとかイヤホンとかそういったのが聞き比べられる、コーナーがあってですね、そこで結構な時間を、費やして二人でずっと聞いて、ああだこうだ言ってたわけですよ。そしたらね、その面白いいろいろ発見があって、先に話したみたいに、そのメーカーで違うだけで金額は近いレンジの製品なのに、随分音の傾向、とか、もしくはその音質というかな、まあ質かな、うん、随分違うなって思ったんですよね。単純にね、その今までいい、絶対いいだろうと思っていた、まあここはもう自分がユーザーだから言っちゃうけど、まあ手話とかね、あっち系のメーカーって8000円とか1万円ぐらいのレンジの製品だとね、なんかこう良くないなっていうのを素直に思ったんですよね。うん。で、逆にいいなって思ったのは、日本のメーカーのサウンドウォリアさんっていうメーカーで、実税が1万1000円とかかな、のメーカーさんのやつなんだけど、あれはね、すごく良かったなと。もちろんその、全部が全部、その、状況は一緒、環境というか一緒じゃなくて、その、なんていうのかな、あれ、オーディオインターフェース的なやつに全部繋がってるんで、そのオーディオインターフェースみたいなものの性能によっても左右されるだろうから、全部が全部そのヘッドフォンとかのね性能ではないと思うんですよ。まあでもそれをこう、鑑みても含めてもね、あのサウンドウォリアーさんっていうのがすごく良かったなと思って、友田さん大絶賛みたいな、もうすぐ買いたいって言って、あの帰った後もなんかメッセージでいろいろ調べた結果がこういろいろ送られてきてましたけど、ね、まず何がいいって、かけ心地が最高に良かったです。ヘッドフォンのその耳に当たる部分の形がちょっとなんかね変な形してて、一見ちょっと使い古してへこんじゃったみたいな、ヘッドフォンの耳に当てる部分がへこんじゃったみたいな、そういう形してるんですよ。しぼんでるような。でもそれは計算されてる形らしくて、実際かけてみると全然あの違和感がないっていうか、すんごい楽なんですよ。今までね、僕が使ってるこのシュアのヘッドフォンって、これも1万円ぐらいのやつかな、なんだけど、あの長時間つけてるっていうのは辛かったんですよ。だいたいね、装着して10分ぐらい経つと、もう今でもそうなんだけど、正直耳が痛いんです。だから普段かけないんですよ。あの、なんていうかな。映画鑑賞する、映画というか、まあ、ネットフリックスとかを鑑賞するときには、使ってなかったんです。はい。その、まあ、理由としてはやっぱ痛いっていうね。これでも普通だと思ったんだけど、なんかこの、サウンドウォリアーさんのね、ものを使ったら、全然違うんだなってことが分かりました。はい。音は、まあ、もちろん音もめちゃくちゃいいんですよ。すごく良かった。とても同じ価格帯のものには思えないぐらいの勢いで、すごいなと、本当に、ちょっと僕もリアルに欲しくなってね、そのサウンドウォリアーさんに、レビューするからくれって言っておきました。まあ、もし先方からね、サウンドウォリアーさんからいい返事が来たら、年末あたりにプレゼント企画として、配信できるのかななんて思ってますけど、まあ、それがいい会社さんがね、日本の確か長野かな、長野県にあるっていう風に言われてましたけど、サンドウォリアさん、確かツタヤだったかで、視聴機ありますよね、 CD の、あそこにも採用されたことがあるっていう実績のあるメーカーらしいんですけど、なんかこうマイナーっぽいような感じなのかな、ちょっと失礼な話ですけど、うん、すごい良かったです。これはすごかった。他にも、ね、 100万クラスぐらいの、システムとかも聞き比べてみたんだけど、まあいろいろね、こうすごい上には上があるなみたいなね、さすがにね、そういう金額的に上がるとありましたけど、でもその一般的に手が届くレンジとしては、僕が、その時に聞いてた中では、うん、一番印象が良かった、つけ心地が最高とか、音もすごくいいとかね、そういう意味で、はい、ぜひあのサンドウォーリアーでね、音戦士ですね日本語で書くと、それあるんで、ぜひ調べてみてください。あとは、あとびっくりしたのは、無線、あれはなんだろうな、ピンマイクとか、まあ、ラベリアマイクに使うような、レシーバーとか、あとはトランスミッターとか、そういった機器で、ソニーとかパナソニックが出している放送機器用のやつがめっちゃ高いってことにびっくりしました。レシーバー1個で60万っていうね、あのすごくちっちゃい、デザインもいいやつなんだけど、1個60万。で、トランスミッター1個、50万とか60万だったかなみたいで、で、軽く100万超えてくるっていうね、高いって。僕が買った、僕のやつは5万ぐらいだぞみたいな感じで、すごい差があってびっくりしました。うん。まあ常識なのかもしれないけど、高いなと。あと、その、今言ったトランスミッター、レシーバーの話って繋がってるんだけど、今回ちょっと目的の一つとして、実は、自分の YouTube のコンテンツのファストレビューっていう、ね、プレゼント企画用のね、コンテンツがあるんだけど、あそこで取り上げさせてもらえるような製品がないかなっていうか、その場でやり取りできないかな、できるかもみたいな、そういうのをちょっと、話、まあ、相談をね、できるかもと思って行ったんだけど、それができたブースさんがあったんですよ。日本のブースさんだとね、ちょっとなんていうか、どことは言わないけど、多分それなりに大きなメーカーさんなんでしょうね。営業さんにその話を持ってったら、名刺もらっていいですかって言ったら、持ってきておりませんと、その場で、すいません、持ってきてないんですと、と言われたんですよ。弊社のサイトの、カスタマーサポートの方から問い合わせいただければみたいなに、はぐらかされちゃったんだけど、まあそんな展示会に来てその場に立っている人間が名刺を持ってないわけがないだろうというところを見ると、袖に振られたというかね、まあ軽くあしらわれちゃったんだな的なのはあって、日本のブースちょっとね、個人的にはちょっとあんまりよろしくないなって思ったんだけど、ただなぜかね、ブースにね、日本語ができない中国の方かなと、おぼしき思われる、ね、思われる方々が集まってるブースがいくつかあったんですよね。で、その方々が扱ってる製品が、トランシーバーっていうか、トランスミッター、レシーバーとか、そういうさっきのラベリアマイク用のやつとか扱ってるブースさんだったんですよ。で、そこにね、話が片言に日本語話せる人とかいたりとか、あと、トマト屋さんに翻訳お願いしたりだとかで話をしていくと、結構食いつきいいんですよね。うん。すごい喜んでくれて、なんか目の色変わってすごいこう食いついてくれて、まだ日本に進出してないんだけど、ものすごいこう、技術を持ってる会社さんで、自分たちで、もともと下請けで作ってた、その技術を活かして自分たちでもブランドを立ち上げて、で、来年、まあ、技適を取得これからして、来年の、3月とか5月とか、そこら辺にこう、日本にいよいよ打って出るみたいなところがいくつかあったんですよ。うん。中には、まだ代理店が決まってないってところもありましたけど、そういったところに話持っていくと、すごい喜んでくれたんで、ぜひじゃあやりますよっていうふうに話をしてたら、まあめっちゃ早くて、もうその場でもらいましたよね。その場で、その、展示している製品をガンガン箱に詰め出して何してんだろうみたいな、これあげますと、ぜひお願いしますって言われて、名刺も渡されて、でも、めっちゃ早いと思って、やっぱパワーあるところは違う。こうでなきゃいかんと。ね。日本のメーカー、そんな、高く食ってると、本当に中国にもう抜かれまくっちまうぞと、その場でちょっと ね、陰で思ってましたね。全く中国を見らないと。普段あんまりそういうこと言わないけど、うん、やっぱパワーがあるなと。まあ僕もそんな感じで、ちょっと今話一瞬脱線しますが、基本的には僕もスピード重視なので、そういったところが大好きです。例えば仕事でね、やり取りする相手は担当、例えばウェブだったらウェブ担当の人、動画だったら、広報担当とか、まあ、そういった方よりは直に、社長さんとかと代表とやり取りする方がはるかに好きです。大好きです。話が進まんそういった担当の方と話してると、もう最後になって大どんでん返しになったりとかするんで、やっぱり決裁権があるというかね、そういう決定裁量を持ってる人間とやり取りするのがね、何事も一番いいし、その人が判断が早ければ早いほど、スピードが早ければ早いほど、ビジネスはもううまく進むというか、最高に楽しい。うん。名刺持ってないとか言ってね、人を、なんていうかの、袖に振るようなやつがね、いると、進まん話進まんし、チャンスも得られないので、そういう人間がやるところは、まっぴらごめんよと。うん、まあ、社名言わないことをいいことね、結構言ってますけど、まあ、そういうふうにね、でも、ちょっと思いました。はい。本題に戻りましょう。まあ、そんな感じでね、そうだ、大事なこと言わなきゃ。レッド行きました。レッド行ったら、ハイドロジェン1がありましたよ、ハイドロジェン1。ハイドロジェン1見たら、初めてのハイドロジェン1。すごいがっかりでしたね、やっぱりね。うん、でかくて重くて、そこら辺はイメージ通りでね、まあ、僕は別に嫌いじゃないんだけど、ガスが悪かった。普段のガスはいいんです。思った以上に良かった。だけど、ダメだったのは、その例の 4D フォログラフィックディスプレイのモードにした時にね、途端に画質が悪くなる。解像度がね、2分の1とは言わずに4分の1ぐらいに下がるようなイメージで、で、その、Nintendo 3D、なんだっけ、Nintendo 3D? みたいなやつ、毛が生えた程度にね、なんか目が痛くなるようなホログラフィー的な感じになって、とてもレイヤ姫がその浮かんでくるようなものではなかったね。はい、うん、すごい残念、がっかりなデビューした。うん、いやー厳しかったな。であとはあれも見てきました。ブラックマジックさんの、ブースの方でポケットシネマカメラ 4K ね、新しいやつ、あれを触ってきましたが、良かったですね。めちゃくちゃでかかったけど、ポケットじゃなかったけど、良かった。それで、唯一絶対良くないだろうと思ったところが一つあって、それが熱ですね。まあもちろんそのブースに設置されてるわけだから常時稼働してるわけですよ。ずっと電源つきっぱなしなんです。まあそれはわかるんだけど、とにかく熱がひどかった。特に、排気口みたいな、吸排気するようなところがね、レンズ周りに3箇所だったかな、左右に1個ずつ。で、下の方にも1個。合計3つあったと思うんだけど、あるんですよ。その下の方の排気口側が、とにかく熱くて、どれぐらい熱いかというと、やけどするレベルで熱いんですよ。10秒触ってたらちょっと耐えられない。10秒は耐えられないレベル。本当に火傷するレベルだったんですね。うん。で、それを、ちょっとトマト屋さんにも伝えて、触ってもらったら、まあ、トマト屋さんも同じ意見ということで、めっちゃ熱いと。いや、あれは多分ね、連続稼働はできない。まあ、動いてたけど、会場の気温は、その、ね、調整されてる気温だからまだいいけど、夏場とかになったら、あれはね、ちょっと、連続稼働は、室内とか、まあ、屋外だったら確実死ぬと思うわけですよ。室内でも相当気配らないと、あれはフリーズするか、もしくは、なんていうの、メルトダウンみたいな、そういう状態になりかねないような危険な熱でしたね。はい。そこだけ心配かなと。で、あと、そこにいた、係の方に聞くと、まだポケットシネマカメラ 4K の出荷は、全く需要に追いついていないそうで、というか、予約を開始した4月の段階だったかな、4月の段階のオーダーすらまだはけてないそうで、とてもじゃないけど 全然僕が頼んだ8月中に頼んだやつなんて年内にはまあ間に合いそうにない印象でした。うん。で、あとブラックマジックローの話なんだけど、ブラックマジックローは多分 4.6K アーサーミニ 4.6K にも実装するだろうというところと、あとはこれまでの収録形式と、まあ、やり方は変わるんだけど負荷はほとんど変わらないそうです。だからブラックマジックローにしたからって言って発熱量が増えるとかバッテリーの消費量も上がることはなくて、理論的にはてか技術的には、まあ、よほど古くない、まあ、例えば昔出てたの弁当箱みたいなねカメラ、よほど古くないブラックマジック製のカメラでない限りは技術的にはブラックマジックローを実装することが可能だから、まずはアーサミニ 4.6 アーサミニプロで、そのブラックマジックローを熟成させた後にアーサミニ 4.6K だとかポケットシネマカメラ 4K あたりに落としていくんじゃないかみたいな話をされてました。はい、これでもうインタビューおしまい。話が全然長かった。今回の話は YouTube プレミアムがメインだったはずなのに、気がついてみたらもうあと時間がもうあと5分ちょっとプラスエンディングしかないっていうね。はい、いきますよ。 YouTube プレミアムがいよいよね日本で始まったのが11月14日から始まってですね、数日が経ちました。はい、これはどういうサービスかっていうと、わかりやすく言えば YouTube の広告が消えます。毎月契約料を支払う代わりに広告が一切表示されなくなる。それに加えて YouTube ミュージックとかな、 YouTube ミュージックプレミアムっていうサービスも何気にあったんだけど、まあ要は Amazon ミュージックとか Apple ミュージックとかそういうやつと同じものって考えてもらえばいいんだけど、まあ YouTube の特性を生かして結構動画とかも絡めた、コンテンツ配信をしてるのが特徴みたいですね。それも利用をし放題というか、まあ無制限に聞ける。あれ自体の月額利用料が900円ぐらいあったはずなんですけど、その今回出た YouTube プレミアムっていうのは月額1180円で、 Apple Store を経由すると1580円だったかになるっていうようなサービスなんですが、その1180円の契約にすれば実質 YouTube ミュージックから追加で100円ちょっとぐらい追加するだけで済むっていう話なんで、まあかなりお得感が出てくるのかな。うん。で、ここですよ。これからね、いろいろまあ話してきてあったんだけど、時間がないから今、もう相当はしょるというか、どうしようどうしようみたいなの考えてないんだけど、ね、いよいよこれで、なんだろうな、いろいろ変わると思います。これまでは、広告配信っていうのが収益、まあ僕なんかはね別にその広告収益別にそんないらないんだけど、別に気にしてはないんだけど、やっぱり仕事としてどういう風にその YouTube プレミアムが導入されたことによって収益の変化が出てくるのかなっていうのは調べなきゃいけないんで、すごい注目してたんだけど、まあその広告収益をね目当てに YouTube で活動してる人はかなり多いわけじゃないですか。だから今後どうなっていくのか。うん。今、トライアルで3ヶ月無料で使えるわけですよ。だから多くの、まあ、学生さんとかクレジットカード持ってない人たちは利用しないかもしれないけど、多くの社会人は、そのトライアルを利用するでしょう。で、3ヶ月間利用した後にどれだけ継続するかわからないけど、まあ、YouTube ミュージックの方を利用し、今かなり利用してるんだけど、すごく、ものすごくいいサービスですね。ものすごくいいです。本当に。あれがついてくるっていうだけでもかなりのね、魅力、なんだろうな、牽引力があるでしょうから、意外とこう、継続してくれるユーザーは多いんじゃないかなと踏んでます。あとは YouTube のね、オリジナルコンテンツとしては、オリジナルズっていうのがあるんですけど、見てみた限りは、ダメそうな、コンテンツとしてはダメそうな感じがすごい。画質としては 4K が見れるんで、すごくいいんですよ。画質はすごくいいんだけど、Netflix なんかよりもよっぽど優位性がある。Netflix はね、4K 配信してるんだけど、サービスとしてあるんだけど、限られた環境じゃないとね、4K 見れないんですよ。 確か Mac とかだと今対応してないんじゃないかな。Windows はわからない。テレビはもちろんね、テレビ自体が対応しなきゃいけなかったりとか、あとはその HDCP がどうこうって絡みでね、結構やっぱ厳しかったりするんだけど、そこら辺 YouTuber 結構見れます、見れそうでした。僕は見れましたけど、まあそのコンテンツがね、あんまり日本人向けじゃないなとか、字幕対応してないのも結構あったりとかしてね、なんか、あとその特徴としてはね、ローガン・ポールさんとかをはじめとして結構著名な YouTuber さんが主演クラスで出てるみたいです。ローガン・ポールさんっていうのは、去年の、あ、違う、去年かな、今年の頭あたりに、ほら、例の不治の樹海でね、遺体を発見してっていうふうに、炎上した有名な YouTuber さんだけど、そういった絡みで、やっぱ YouTube の強みとして、そういう YouTuber さん的な人たちを多く起用したコンテンツが作られてるっていうのが、オリジナルズの一種の特徴みたいですよね。確か、ね、去年の12月ぐらいにも、確か、はじめしゃちょーさんがね、言っていましたけど、記者会見というか発表してましたけど、オリジナルズでね、確かドラマ主演で出るっていうドラマをオリジナルズで配信するらしいです。ここら辺は今の情報は分かんないんですけど、もしかしたらもう配信してるのかもしれない。まあ僕自身は見ることはないでしょうが、ここら辺もなんか YouTube に慣れ親しんだ人たちからしたら、もしかしたらメリットというか魅力的に映るのかもしれないから、ねえ、どうなんだろうね、本当に。ここに関してはちょっとまだ本当 YouTube プレミアムはね、まだまだ話さなきゃいけないというか、話したら多分結構話すと思うんですよ。今全然急いでるから出てこないだけで。だからもしかしたら来週あたりにもずれ込むかもしれないですが、もうエンディングに入ってるんで、ちょっといろいろね、また別の話をしていかなきゃなと、思います。年末が近づいてまいりました。ね、先ほど話をした、プレゼント企画の件とかね、ファストレビューね、とかもね、実は今かなり案件が来ておりまして、ものすごく来てるんですよ。商品数だけで言ったら、10かな、10もしくはそれ以上ぐらいに来てて、大豊作な感じです。11月中にはできれば4商品、レビューしたいで、来月は2ぐらいにしたいんですね。10って言ったけど、1社からね、固まってきたんですよ。たくさん来て、これもどうですかって来たんだけど、まあちょっとね、いろいろ精査してみたんですが、ちょっと僕のチャンネルには、ちょっと趣旨が合わないので、お断りしようかな。っていうか、他の製品でやらせてくれよ的な要望を出そうかなって思ってたりするんで、そこら辺の動向次第で、来月のそのプレゼント企画のそのラインナップは随分変わりそうだなと思うんだけど、あとはまあ YouTube 関係でちょっとね、これまでないような、他のチャンネルさんでもあんまり見なかったような、ちょっと特殊な動き方をしているところが今あって、いくつかの企業さんに打診をしています。まあ対企業なんで、ダメになっちゃう可能性は高いんだけど、もしこれが動き出せば、まあまたちょっと面白い流れになっていくのかなっていうところで、年末は本当にもう YouTube だけでもめっちゃ忙しいんですよ。で、なおかつ予定としてはね、まあ、事務所移転というか、を月末に控えて、12月からは、新メンバー、新規メンバーというか、まあ、前からいたんだけど、新たなメンバーを加えて、2人体制で、いや3人か、3人体制できちんとね、やっていけると思うんで、そこら辺からもっとこうステップアップ、ジャンプアップっていうか、もうこうもっともっとこう加速度的に成長させていければなというのは思ってます。はい、そんな感じでした。それではお届けしたのは大目目でした。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。